広報愛川2021年5月1日発行ナンバー701です。音声版広報愛川は愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは広報愛川光緑ゆとり共同の町愛川2021年5月1日ナンバー701をお届けします。編集発行愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、 神奈川県愛好郡愛川町墨田 251-1、 電話 046-285-2111 代表、ファクス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索。この CD の収録時間はおよそ120分です。総ページ数は16ページです。表紙説明。半原にある愛川ソーラーパークの遊歩道の写真と、その左下に簡単な略図があり、ツツジ作パワースポット、愛川ソーラーパークとあります。表紙説明終わり。愛川町の新型コロナウイルス感染症対策。町のワクチン接種は、まず感染発生時にクラスターとなる危険性が高い高齢者施設に入所している方を対象として、5月6日木曜日から開始します。続いて、入所者以外の65歳以上の方を対象とした文化会館での集団接種を5月16日日曜日から、町内の医療機関での個別接種を6月7日月曜日から実施する予定です。なお、文化会館での集団接種は年齢の高い方から段階的に受けていただくこととしています。詳細は全世帯へ配布しているチラシをご覧ください。町民皆さんが確実にワクチン接種を受けられるよう万全を期すとともに、町民、事業者の皆さんを支援するための事業に取り組んでまいります。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。予約方法や接種の開始日など、詳しくは4月27日から全世帯へ配布しているチラシをご確認ください。問い合わせ、健康推進課、新型コロナウイルスワクチン接種準備班、電話内線3346。円滑に接種できるよう第2回シミュレーションを実施。町民皆さんがワクチン接種を円滑に受けられるよう2回目となるシミュレーションを集団接種の会場となる文化会館で実施しました。今回は町医師会のご協力のもと、本番を想定し、実際に接種にご協力をいただく医師の皆さんも含めて、受付からワクチン接種、経過観察までの一連の流れを、より実践的な形式でシミュレーションしました。新型コロナウイルス感染症対策、地域経済振興商品券、愛川景気盛上券第2弾を全世帯へ配布。飲食店や小売店などを応援するため、町内の店舗で使える商品券、愛川景気盛上券第2弾を配布します。引き換え券を6月上旬に郵送予定です。額面1人当たり3000円分、500円券×6枚。大型個店共通券2枚、個店専用券4枚。対象、4月1日現在、町の住民基本台帳に登録されている方、引き換え期間、場所、予定、6月11日金曜日から13日日曜日まで、午前9時30分から午後8時まで、町内21カ所の児童館、公民館などで引き換え、なお、引き換え場所などの詳細は6月上旬発送の通知や町ホームページをご覧ください。じいじばあばの元気券、4月1日現在の一人暮らし高齢者登録世帯が対象については、 6月上旬から中旬にかけて、愛川景気盛り上げ券第2弾と合わせ、民生委員、児童委員の皆さんのご協力により配布します。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話、内線3522。なお、紙面の中ほどに、町ホームページの QR コードがあります。オンライン学習、家庭環境整備費補助制度。大学などのオンライン授業で使用するため、パソコンなどの機器を新たに購入する場合に、費用の一部を補助します。補助額、購入金額の2分の1、上限3万円。主な対象要件、令和3年4月1日以降に入学した町内在住の大学生など、世帯年収が500万円未満。問い合わせ、企画政策課、企画政策班。電話、内線3233。町、ホームページの QR コードがあります。河川敷の利用マナーを呼びかけ。中津川の河川敷は、キャンプやバーベキューなど、多数の方に利用されています。直火禁止や、ゴミの持ち帰り、感染症予防といったマナーを守っていただけるよう、町では電光表示板や消防車などにより啓発を行っています。
特集、公共交通がますます便利になります。通勤、通学、通院などに欠かせない公共交通。中でもバスは手軽に移動できる重要な交通手段です。町では町内循環バスの運行や路線バス事業者との協力によりバス交通の利便性向上に努めています。問い合わせ、企画政策課、企画政策班、電話、内線3233。バスを利用するといいことがいっぱい。1、環境に優しい。一人一人が自家用車を利用する場合と比べて、二酸化炭素の排出量をおよそ半分に抑えることができるので、地球温暖化の防止につながります。2、カロリー消費で健康増進。自家用車の代わりにバスや鉄道、徒歩で移動すれば、消費カロリーは 1.5 倍以上に、健康増進につながります。3、地域交通を維持。交通渋滞の緩和や交通事故の抑制といった効果があるほか、皆さんがバスを利用することで路線の廃止や縮小を防ぐことにつながります。路線バス、新規路線の実証運行を予定しています。要望の多かった愛川バスセンター発、桜台小沢線経由、海老名駅行きの新規バス路線について、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえながら、実証運行開始に向けて取り組みを進めています。運行開始日などは決定し次第、広報誌などでお知らせします。いつも当社の路線バスをご利用いただきありがとうございます。路線バスは地域の皆様にご利用いただき、支えていただくことで路線が維持されております。新型コロナウイルス感染症の影響により、公共交通機関を利用する方が減っていますが、車内の換気や消毒、従業員の検温などの対策を講じ、安心してご乗車いただける環境づくりに努めておりますので、皆様のご利用をお待ちしております。神奈川中央交通東株式会社、厚木営業所日高光弘さん。町内循環バス、新しいルートでますます便利になります。6月1日火曜日から町内循環バスのルートやダイヤなどの再編を予定しています。コピオアイカーやヤギクリニックなどを経由するルートに変更することで、これまで以上に買い物や通院が便利になります。さらに遅い時間帯にも運行するようになりますので、通勤や通学にも利用しやすくなります。ますます便利になる町内循環バスをぜひご利用ください。現在、国への認可申請中のため、開始時期などが変更となる場合があります。新しい運行ルートを追加。 ヤギクリニック、愛川高峰ルート。バス停の場所、ヤギクリニック前。コピオ愛川、中津東部小沢ルート。バス停の場所、スーパーアルプス屋上駐車場。大塚下団地、中津東部小沢ルート。バス停の場所、大塚下団地、株式会社泉の先、下小沢入口、有限会社コスモクリーン先。皆さんの生活がもっと便利になるように、循環バスは頑張ります。運転士さんの話、町内循環バス運転士、神奈川中央交通東株式会社、厚木営業所、石黒雄二さん。町内循環バスは路線バスが走っていない地域を中心に、町観光キャラクター愛ちゃんがラッピングされた車両で運行しています。私が循環バスを運転するようになって2年ほど経ちます。狭い道も通るため安全には十分注意しながら日々運転しています。ルートも見直され、より便利になる町内循環バスをぜひ町民の皆様方ご利用ください。ご利用の皆さんの声。かかりつけの病院へ通院するのにありがたいです。買い物の後、重い荷物を持ってバス停まで歩くのが大変でした。コピオにバス停ができると買い物が楽になります。通勤に利用していますが、勤め先の大塚下団地の中を通ることになって助かります。運賃を見直します。6月1日火曜日から、乗車1回あたり150円になります。未就学児は無料です。受益者負担の観点から運賃を見直します。今後も継続して町内循環バスを運行していくため、ご理解いただきますようお願いします。高齢者運転免許自主返納支援事業により、交付している乗車券は引き続きご利用いただけます。6月1日からの運行ダイヤ、土曜、日曜、祝日、年末年始は運休です。愛川高峰ルート、6便あります。停留所のみを読みます。愛川バスセンター、愛川町役場、愛川北部病院前、美濃和辻、愛川高校前、高峰小学校前、ハイテク団地入り口、下宿、三瀬、中央養鶏前、中原、上志田、上野原、愛川中学校前、田代坂下、愛川田代局前、田代、搬送棒前、県道側、搬送棒前、国道側、清雲寺前、塚原橋、鈴木製材所前、ヤギクリニック新設、一野田、NK ビル前、半原小学校入り口、伊保、より糸組合前、半原、川北、愛川大橋、バンバ、愛川ふれあいの村、野外センター前、宝屋前、原臼、鳴井新聞店前、細野橋、清雲寺入口、搬送棒前、国道側、搬送棒前、県道側、田代、戸倉、下戸倉、隅田大橋、宮上、峰、中央養鶏前、三瀬、下宿、ハイテク団地入り口、高峰小学校前、愛川高校前、美濃和辻、愛川北部病院前、愛川町役場、愛川バスセンター。中津西南部ルート、5便あります。停留所のみを読みます。愛川バスセンター、愛川北部病院前、愛川町役場、美濃和、郵便局前、春日台団地、春日台3丁目、春日台1丁目、春日台入り口、菅原小学校前、レディースプラザー前、中津商店街、中津老人福祉センター前、憩いの森入り口、下屋、北下屋、上熊坂公園前、山中亭前、中津小学校前、新坂、 半名は新名前、坂本、坂本入口、県営住宅前、陸運支局前、中津商店街、レディースプラザ前、菅原小学校前、春日台入り口、春日台1丁目、春日台3丁目、春日台団地、郵便局前、美濃和、愛川町役場、愛川北部病院前、愛川バスセンター、中津東部小沢ルート、5便あります。停留所のみを読みます。愛川バスセンター、愛川北部病院前、愛川町役場、美濃和、郵便局前、コピオ愛川新設、春日台団地北、大塚、大塚児童館入り口、下大塚、六倉、諏訪東、上六倉、児童遊園地前、六倉坂上、六倉坂、下六倉、大塚下団地新設、下小沢入り口移設、下小沢、小沢大堀南、小沢大堀北、小沢坂下、小沢坂上、大塚、春日台団地北、コピオ愛川新設、郵便局前、美濃和、愛川町役場、愛川北部病院前、愛川バスセンター。ご注意ください。愛川高めルートの田代運動公園前バス停は廃止となります。愛川高峰ルートの佐藤ビル前バス停は NK ビル前に名称を変更します。中津東部小沢ルートの第一便はコピオ愛川に停車しません。問い合わせ、企画制作課、企画制作班、電話、内線3233。
調整情報官、人事、代表監査委員に小林春夫さんを選任。問い合わせ、監査委員事務局、監査班、電話、内線、3251。町議会3月定例会で、代表監査委員に小林春夫さん、見ませを選任することが同意され、5月1日付で就任しました。任期は4年間です。監査委員は町の財務事務、経営管理及び事務事業の執行が予算や議決、関係法令などに基づいて適正に行われているか検証する業務を行っています。人事2、交通事故撲滅を目指して交通指導隊76人に移植。問い合わせ、住民課、交通防犯班、電話、内線3320。交通安全を推進する交通指導隊、交通安全指導嘱託員を4月1日付で76人の皆さんに移植しました。任期は2年間です。交通指導隊は子どもや高齢者などへの交通安全教育をはじめ、街頭交通指導、交通安全施設の保守など、交通事故防止のために活動しています。柳川美沙夫隊長、中津地区、森坂春夫副隊長、高峰地区、清田洋二副隊長、愛川地区、内田照夫副隊長、工業団地地区。交通指導隊から一言。昨年3月以降、コロナ禍で交通安全キャンペーンやイベントなどが中止となっておりますが、今後も事故のない明るい愛川町を目指して活動してまいりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。人事3、行政相談委員に、加藤光雄さん、吉川雄二さんが移植されました。問い合わせ、住民課、住民相談班、電話、内線3319。身近な相談相手になる行政相談委員に、加藤光雄さん、中津と吉川雄二さん、見ませが再任され、4月1日付で総務大臣から移植されました。 任期は2年間です。行政相談委員は、行政に関する意見や苦情、行政の仕組みや手続きに関する問い合わせなどの相談を受け付けています。困りごとがあれば、一人で悩まずお気軽にご相談ください。税金、障害者の方が所有する軽自動車などは、軽自動車税、私別割が免除になります。問い合わせ、税務課、町民税班、電話内線3274、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方などが所有する軽自動車は、軽自動車税、私別割が免除になります。対象、次のいずれかに該当する車両。1、身体障害者手帳などお持ちの方が所有する軽自動車。2、身体障害者手帳などお持ちの方と同一性型の方が所有する軽自動車。3、身体障害者手帳などお持ちの方を常時介護する方が運転する軽自動車。4、公益法人などが公益のために専用する軽自動車。5、福祉的構造を有する軽自動車。なお、それぞれに等級などの要件がありますので、詳しくは申請前にお問い合わせください。申請方法、納税通知書、納税義務者のマイナンバーカード、個人番号カード、または通知カード、運転免許証、身体障害者手帳など、対象1から3の場合、車検証の写し、対象4、5の場合をお持ちの上、税務課へ。代理申請の場合は、代理人のマイナンバーカードなどの顔写真付き、本人確認書類、委任状も必要です。申請期限、口座振り替えの方は、5月19日水曜日。納付書払いの方は5月31日月曜日。注意事項。免除の対象となる軽自動車は身体障害者手帳などをお持ちの方一人につき1台です。普通自動車なども含む。女性。高等学校等通学助成金の申請を5月17日月曜日から受け付けます。問い合わせ、教育総務課、学校教育班、電話、内線3613。高等学校などのバス通学や自転車通学にかかる費用の一部を助成します。対象者、次の要件をすべて満たす方、町内に住所があり、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校、専修学校高等課程にバスまたは自転車で通学をしている生徒の保護者、通信制の場合は通学実日数などにより審査しますのでご相談ください。生活保護を受給していないこと、徴税、国民健康保険税を含む2、未納がないこと。申請方法、申請書に在学と通学方法について学校の証明を受けた上で、5月17日月曜日から令和4年2月28日月曜日の間に教育総務課へ提出または郵送してください。申請書は教育総務課、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで配布しています。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う臨時休校が実施された場合、助成金を減額することがあります。2021ツアーオブジャパン相模原ステージの開催に伴う交通規制のお知らせ。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。 日本の各地を転戦し、数日間にわたってスピードを競う自転車ロードレース大会、ツアーオブジャパンが相模原市で開催されます。これに伴い、大規模な交通規制が行われますので、迂回にご協力ください。日時、5月29日土曜日、午前8時50分スタート。コース、直線区間、橋本公園から旧小倉橋。周遊区間、串川橋から鳥居原ふれあいの家。交通規制、5月29日土曜日、午前8時30分から正午頃まで。直線区間、午前8時30分から9時10分頃まで。国道413号から県道510号。周回区間、午前8時30分から正午頃まで。宮ヶ瀬ダム周辺道路、周回コース。なお、国道412号、県道511号で相模原方面へ抜けることができない時間帯がありますので、ご注意ください。規制時間は目安であり、レースの状況により変更となる場合があります。最新情報は、右下角の QR コードから相模原市オリンピック・パラリンピック特設サイトをご覧ください。
財政、新地方公会計制度に基づく貸借対照表と行政コスト計算書。問い合わせ、財政課、財政班。電話、内線3292。民間の企業会計の手法を取り入れた貸借対照表、バランスシート、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の財務4表を作成しました。町全体の資産状況を明らかにするため、一般会計だけでなく、特別会計などを含めた連結会計も合わせて表示しています。財務4表のうち、貸借対照表と行政コスト計算書の2表を掲載します。詳細は、町ホームページや役場庁舎1階調整情報コーナーで、相川町の財務4表をご覧ください。貸借対照表、バランスシートのあらまし。貸借対照表、バランスシートは、町の資産と負債の状況などを表すものです。令和2年3月末現在の町の資産は、一般会計で509億円、連結会計747億円。このうち、町民が将来負担する額である負債は85億円、連結会計195億円。今までの世代が負担し、返済の必要がない純資産は424億円、連結会計552億円となっており、将来の世代に負担をかけず、資産が形成されていることがわかります。行政コスト計算書のあらまし。行政コスト計算書は、資産の形成につながらない町民への行政サービスにどれだけのコスト、計上費用がかかり、それをどのような収入、計上収益で賄ったかを表すもので、企業でいう損益計算書にあたります。令和元年度の計上費用は、一般会計で123億円、連結会計241億円となり、行政サービスに対する使用料や手数料などの計上収益は6億円、連結会計18億円で、差額の117億円、連結会計223億円は、徴税収入などにより賄われたことになります。計上費用の内訳では、 扶助費や医療費などを計上した移転支出的なコストが最も多く、国民健康保険特別会計や介護保険特別会計を連結した場合では、さらに多くなっています。令和元年度貸借対照表要約。借方貸方は共に科目一般会計連結会計の順に読みます。借方1土地や建物など492億7,868万7,000円、713億4,244万円に、現金や預金など15億9,661万7,000円、33億9,441万3,000円、資産 A 508億7,530万4,000円、747億3,685万3,000円、貸方負債 B 地方債など85億1,890万2,000円、195億5,488万6,000円、純資産 A-B 423億5,640万2,000円、551億8,196万7,000円、負債純資産合計508億7,530万4,000円、747億3,685万3,000円。令和元年度行政コスト計算書要約。科目一般会計連結会計の順に読みます。1人にかかるコスト、職員給与費、議員報酬など31億1,385万9,000円、34億6,163万2,000円。2物にかかるコスト、物件費、維持、補修費など45億3,761万1,000円、58億8,413万3,000円。3移転支出的なコスト、扶助費、医療費など45億5,172万2,000円、144億930万9,000円。4その他のコスト、地方債利子など1億2,312万5,000円、4億2,336万8,000円。計上費用1プラス2プラス3プラス4 A 123億2,631万7,000円、241億7,844万2,000円。計上収益、使用料、手数料など B 5億8,882万3,000円、18億3,547万8,000円。純計上費用 A-B 117億3,749万4,000円、223億4,296万4,000円。連結会計の範囲、一般会計のほか各特別会計、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、下水道事業、水道事業会計、愛川町土地開発公社、愛川町社会福祉協議会、厚木愛子環境施設組合、神奈川県町村情報システム共同事業組合、神奈川県 後期高齢者医療広域連合、神奈川県市町村職員退職手当組合を連結対象にしています。作成方法、民間の企業会計の考え方を取り入れた統一的な基準を採用しています。
令和2年度3月末現在の財政状況。町民皆さんに町の財政状況を知っていただくため、毎年5月と11月に財政状況を公表しています。今回は令和2年度下半期、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの財政状況をお知らせします。問い合わせ、財政課、財政班、電話、内線3292。一般会計、特別会計、企業会計の状況。会計区分、予算減額、収入済額、収入率、支出済額、執行率の順に読みます。一般会計、178億704万6千円、164億6599万2千円、92.5%、161億3028万2千円、90.6%、特別会計、そのうち国民健康保険、50億5467万3千円、44億3823万円、87.8%、43億6871万3千円、86.4%、後期高齢者医療、5億1295万4千円、5億683万6千円、98.8%、4億9539万4千円、96.6%、介護保険、31億4024万2千円、29億5496万1千円、94.1%、28億7021万4千円、91.4%、企業会計、そのうち、公共下水道事業、20億2206万円、16億4998万5千円、81.6%、19億7519万4千円、97.7%、水道事業、9億93万7千円、7億5180万9千円、83.4%、8億1747万2千円、90.7%、合計294億3791万2千円、267億6781万3千円、90.9%、266億5726万9千円、90.6%。調査借入れ金、現在高。会計区分、現在高の順に読みます。一般会計、59億5225万4千円。公共下水道事業、70億9400万円。水道事業、16億4151万9千円。合計146億8777万3千円。主な町有財産の状況。一般会計。土地、591万9925平方メートル。建物、12万9827平方メートル。基金、19億9431万9000円。一時借入金の状況。 3月末現在の一時借り入れ金はありません。一般会計の収入・歳入の状況。収入済み額164億6599万2000円、収入率 92.5%。 上半期令和2年4月1日から9月30日まで終了後、5億173万1000円の補正を行うなど、令和3年3月31日現在の予算減額は178億704万6000円となっています。収入の主な補正内容は、法人町民税などの減収を補うための借入金の追加や、新型コロナウイルス感染症対策関連の収入額の増額です。棒グラフがあります。予算減額、収入済み額、収入率の順に読みます。自主財源、そのうち徴税73億6470万9000円。73億4919万2000円 99.8%。 繰入れ金1億9652万2000円 1億9354万2000円 98.5%。 繰越金4億17万2000円 4億17万2000円100%。 諸収入3億9256万8000円3億7354万1000円 95.2%。 その他3億8028万7000円3億3299万5000円 87.6%。 依存財源、そのうち国庫支出金59億3596万円57億1632万6000円 96.3%。 県支出金9億9311万7000円7億5061万6000円 75.6%。地方消費税交付金8億7900万円9億2588万8000円 105.3%。 地方交付税1万円379万4000円 37940.0%。 徴税9億3210万円5890万円 6.3%。 その他3億3260万1000円3億6102万6000円 108.5%。 徴税の内訳、同じく予算減額、収入済み額、収入率の順に読みます。個人町民税20億602万2000円19億4657万7000円 97.0%。 法人町民税4億3438万円4億6474万円 107.0%。 固定資産税40億4450万9000円40億2756万4000円 99.6%。 軽自動車税1億3385万6000円1億3990万3000円 104.5%。 町タバコ税3億1387万8000円3億3695万3000円 107.4%。 都市計画税4億3206万4000円 4億3345万5000円、100.3%。町民一人当たりの納税額。個人町民税、48,953円。法人町民税、11,687円。固定資産税、101,287円。軽自動車税、3,518円。町タバコ税、8,474円。都市計画税、19,001円。合計、184,820円。一般会計の支出、歳出の状況。支出済み額、161億3028万2000円。執行率 90.6%。支出では、愛川景気盛り上げ券第2弾など、町民皆さんの生活を守るための新型コロナウイルス感染症対策事業費のほか、障害者の自立支援のための給付費や基金への積立金などを補正予算で増額しています。予算減額、支出済み額、執行率の順に読みます。議会費、1億7124万3000円、1億6762万8000円、97.9%。総務費、19億4640万3000円、16億3372万3000円、83.9%。民生費、90億4330万1000円、84億9291万1000円、93.9%。衛生費、14億9174万3000円、12億8096万8000円、85.9%。農林水産業費、1億9811万7000円、1億4880万3000円、75.1%。商工費、7億3073万円、5億7736万5000円、79.0%。土木費、12億7003万8000円、10億7984万9000円、85.0%。消防費、6億7332万7000円、6億3990万1000円、95.0%。教育費、14億8496万9000円、13億2675万7000円、89.3%。その他、7億9717万5000円、7億8237万7000円、98.1%。町民一人当たりの支出額。議会費、4216円。総務費、41085円。民生費、213583円。衛生費、32214円。農林水産業費、3742円。商工費、14520円。土木費、27156円。消防費、16092円。教育費、33366円。その他、19676円。合計、405650円。
愛川トピックス。農業と福祉の連携事業。障害者農園、
ハートフル農園相川が会所、日建リース工業株式会社、東京都千代田区、関山忠勝代表取締役社長が、隅田峰地区の農地に、障害者農園、ハートフル農園相川を開設し、4月20日に開所式が行われました。この農園は、地域の障害者雇用創出や、農業振興の拠点づくりを目的に設置されたもので、町内及び近隣自治体の障害者の方、最大100人がビニールハウスで野菜作りに取り組みます。開所式の挨拶では、小野沢町長が峰の原の豊穣な大地に根を張っていただき、農福連携の大きな花を咲かせていただければ、町としても大変嬉しく思います。さらなる農業振興と福祉増進に向けて、大きな期待を寄せていますと述べたほか、関山代表取締役社長が障害者農園の開設を機会に相川町の発展に貢献してまいりたいと考えておりますと述べられました。アリンコ作業所と農家が連携。アリンコ作業所に通う障害者の皆さんが町内のわんぱく自然農園タムソンで収穫された野菜のパッケージ作業を4月から始めました。現在は週に3回、パッケージ作業と販売店への納品を行っています。蓮毛資源ハイキングコースを整備しました。神仏混交の信仰の聖地で、修験道の開祖と言われる縁の小津野や、行基が峰入り修行を行ったと言われる蓮毛さん。峰入り修行は、蓮毛神社を第一行所としてスタートし、30番行所の大山を目指すもので、このうち今回整備した蓮毛修験ハイキングコースは、1番行所の蓮毛神社から2番行所である平山の石神社をつなぐルートです。日々の健康づくりも兼ねて、歴史を感じながらハイキングをしてみてはいかがでしょうか。自分で植えた木を卒業証書に、半原小学校の児童が構造植え付け、4月15日、半原小学校の2年生が構造の植え付けを行いました。構造は和紙の原料となる樹木で、一般財団法人繊維産業会篠崎俊二理事長の協力のもと、児童47人がおよそ30本の苗木を校内の農園に植え付けました。成長した構造をおよそ3年後に収穫し、和紙を作成。この和紙を使った卒業証書が児童たちに送られる予定です。ご長寿おめでとうございます。中村清さん100歳のお祝い。中津にお住まいの中村清さんが、めでたく100歳の誕生日を迎えられ、小野沢町長からお祝いの花束や記念品などをお送りしました。中村さんは大正10年に半原で生まれ、若い頃は地元の繊維指導所で働いていました。結婚後は中津に移り、農業に励まれたそうです。また、大正ごとや当主芸、折り紙など多彩なご趣味をお持ちで、100歳になった今では、お孫さんからの手紙を繰り返し読むのが楽しみだそうです。これからも、ますますお元気で長生きしてください。交通安全を願い、横断旗を寄贈いただきました。4月7日、一般社団法人神奈川県トラック協会の所属会員で構成される厚木第一地区会鈴木則夫地区会長から交通安全横断旗180本と横断指示旗10本が町に寄贈されました。同地区会では子どもたちの交通事故をなくしたい、交通事故防止の運動に役立ててほしいと 横断機の寄贈を継続して行っており、町では早速町内の小学校に配布しました。教育・文化振興の功績を称える教育委員会表彰。3月22日、スポーツ・文化活動で優秀な成績を収めた皆さんに、佐藤教育長から表彰状を贈りました。佐藤歩さん、中津、第15回全国防具空手道選手権大会、中学1年男子組手の部、優勝。関戸桜子さん、中津、第15回全国防具空手道選手権大会、中学女子組手の部、優勝。網代大輔ルナさん、春日大、第15回全国防具空手道選手権大会、小学3年男女混合型の部、小学3年男子組手の部、優勝。かやせりなさん、中津、第8回命の授業大賞作文大賞知事賞。また、4月29日付で、教育や文化の振興に功績のある方を、町教育委員会から表彰しました。社会教育関係、橋本勲さん、半原、間宮博さん、中津、富澤幸三さん、隅田、文化関係、神崎久美子さん、隅田、岡本真知子さん、中津、学校教育関係、菊池孝則さん、厚木市、鈴木久美子さん、厚木市、学校医関係、伊藤忠宏さん、厚木市、田畑康さん、海老名市。クラブ創立60周年を記念し、寄付をいただきました。4月14日、厚木ロータリークラブ黒柳嗣義会長から、金印の寄付をいただきました。これは同クラブの創立60周年記念事業の一環として、地域貢献のためにいただいたもので、町では財政調整基金に積み立て、有効活用させていただきます。新たに2団体へ消防団協力事業所表示証を交付。2月16日、地域の消防防災力の充実強化に貢献している神奈川県内陸工業団地協同組合、柴崎康弘理事長と大塚下団地協栄会、入江義行会長の2団体を協力事業所として認定し、岩本消防庁から表示証を交付しました。
インフォメーション、保険ガイド。お問い合わせは健康推進課へ、電話、内線3341。検診などの際には必ずマスクを着用してください。発熱など体調が優れない場合は受診を控えてください。乳幼児の健康診査。1歳6ヶ月児、3歳6ヶ月児健康診査。対象の方には5月下旬に必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、受付時間を分けてご案内します。詳しくは通知をご覧ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月児、令和元年11月生まれ、6月23日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月児、平成29年11月生まれ、6月8日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。 4ヶ月時、10ヶ月時健康審査。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4ヶ月時、10ヶ月時の健康審査は、協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。日時。4ヶ月時検診は、満4ヶ月になった日から満5ヶ月になる日の前日まで。10ヶ月時検診は、満10ヶ月になった日から満11ヶ月になる日の前日まで。新型コロナウイルス感染症の影響により、この期間内に受診できなかった場合は、2ヶ月の延長が可能です。すくすく親子健康相談。お子さんの発育、発達の確認や予防接種などの育児相談を保健師、栄養士、看護師がお受けします。日時、5月13日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階健診室。対象、町内在住で就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。申し込み、予約の必要ありませんので、当日直接会場へお越しください。ヘルスアップ相談、生活習慣病や健康、食事などに関する相談を保健師、栄養士、看護師がお受けします。身体測定、体脂肪測定、血圧測定なども行います。健康度見える化コーナーの機器も予約制で使用できます。日時、5月20日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、町内在住で40歳以上の方。申し込み、5月19日水曜日までに、健康推進課へ。お子さんの歯科保険指導。日時、5月27日木曜日、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対象年齢ごとに受付時間を分けてご案内します。詳しくは通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階健診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他、2歳児歯科検診では、身長、体重測定も行います。対象者には、5月上旬に必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師、栄養士が相談をお受けします。虫歯予防教室。対象、令和2年4月まで。2歳児歯科検診。対象、平成31年4月まで。平成30年10月生まれ。風疹予防接種の費用助成、無料実施お知らせ。予防接種の費用助成。免疫を持たない女性が妊娠中、特に、妊娠初期に風疹に感染すると、胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。対象のうち予防接種を希望する方へ、麻疹風疹混合 MR ワクチンは6000円、風疹単体ワクチンは4000円を助成します。対象、接種当日に町内在住の次のいずれかに該当する方。1、20歳以上で妊娠を予定、希望する女性。2、妊娠している女性の夫。3、昭和33年4月2日から平成2年4月1日生まれの男性。いずれも風疹にかかったことがある方と、混合ワクチンを含む風疹ワクチンの予防接種を2回以上受けたことがある方は対象外。日時、
令和4年3月31日木曜日まで。場所、愛川町風疹ワクチン接種実施医療機関。医療機関へ助成を希望する旨を伝えてください。持ち物、本人確認書類。健康保険証、本人の母子健康手帳。2の場合は、妊娠時に交付された母子健康手帳。抗体検査予防接種の無料実施。風疹の抗体検査と、麻疹・風疹混合ワクチンの予防接種を無料で実施します。対象の方には4月下旬にクーポン券を送付していますので、近くの医療機関で検査・接種を受けてください。対象、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれで、昨年度に検査・接種を受けていない男性、抗体検査を受ける前に町から転出した場合は、転出先の市町村で新たにクーポン券の交付を受けられます。日時、令和4年3月31日木曜日まで。場所、全国の医療機関など。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。その他、抗体検査は結果が出るまでに、1週間から10日程度かかります。予防接種は抗体検査の結果が陰性の方のみとなります。予防接種を受けましょう。予防接種法に基づき、予防接種を実施しています。対象年齢で未接種の方は、指定医療機関で接種を受けましょう。予防接種名、対象、接種回数の順に読みます。DT ワクチン、ジフテリア破傷風の予防、11歳、12歳。なお、標準的な接種期間は11歳、1回。MR ワクチン、麻疹、風疹の予防、第1期、1歳、1回。第2期、平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれの方。なお、小学校入学前の1年間で、令和4年3月31日までに接種してください。1回。日本脳炎、日本脳炎の予防。特例対象者。1、平成19年4月2日から平成21年、10月1日生まれの方は、9歳から13歳未満の間に、1期不足分を定期接種として接種できます。2、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方は、20歳になる前日までの間に、不足分を定期接種として接種できます。1期初回、生後6ヶ月から、7歳6ヶ月未満まで。標準的な接種期間は3歳。2回。1期追加。生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満まで。標準的な接種期間は4歳。1回。2期。9歳から12歳まで。標準的な接種期間は9歳。1回。なお、現在日本脳炎のワクチンの出荷量が調整されています。新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、接種期間外であっても定期接種として無料で接種できますので、かかりつけ医とご相談の上、接種をお願いします。楽しみながら健康づくり。愛川町健康ポイント事業。対象事業に参加し、ポイントを貯めて応募すると、抽選で特典が当たります。日時、ポイント付与期間は、令和4年1月31日月曜日まで、応募期間は、令和4年2月15日火曜日まで、当日、消印有効。対象、町内在住の20歳以上の方。参加方法、1、ポイントカードをもらおう。 公共施設、対象の教室講座、町ホームページで配布しています。2、ポイントを貯めよう。取り組みの内容によって1から10ポイントが貯まります。3、応募しよう。ポイントが貯まったら応募してください。貯まったポイントに応じて抽選で1000円から5000円相当の商品券などが当たります。なお、ポイント対象事業一覧など、詳しくはポイントカード配布場所にあるリーフレットや町ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ、健康推進課、健やか保健班、電話、内線3342。保健師から一言。認知症について正しく理解しましょう。超高齢社会となり、認知症の方が今後増加していくことが予想されます。認知症について正しく理解し、認知症の方や家族を温かく見守れるように、また、認知症になっても安心して暮らせるように、早期発見と予防、認知症高齢者の方への接し方についてお伝えします。認知症の症状、1年前に比べてこんな症状が顕著な場合は、認知症が疑われます。物覚えが悪くなった。集中力がなくなった。段取りが悪くなった。認知症の予防。脳トレウォーキング。しっかりと足腰を動かしながら、しりとりや引き算。例えば、ある数からずっと3を引いていくをするなど、頭を使いながら歩きましょう。ときめく自分時間を作りましょう。マンネリ化や面倒くさがりが認知症に近づく一番の落とし穴です。自分に合う趣味の活動など、楽しめる時間を作りましょう。認知症の方への接し方、安心してもらう。いきなり言動を否定したりせずに、寄り添う気持ちで。プライドを傷つけない。人格や意思を尊重し、感情を大切に。幼児扱いせず、大人の言葉で話す。ペースに合わせる。時間がかかっても、できることはなるべく自分でしてもらうようにする。事故を防ぐ工夫をする。安全を守るために、住まいなど生活環境上の配慮をする。イベントの中止・延期のお知らせ。中止。農林祭り、リサイクルマーケット、ゴミゼロクリーンキャンペーン、健康フェスタ。延期、町議会との意見交換会。ゴミゼロクリーンキャンペーンは中止となりますが、こまめに自宅周辺のゴミ拾いをしていただくなど、環境美化にご協力をお願いします。また、今年の秋に、2021、愛川の河川を美しく、in 中津川と題した河川清掃事業をキャンパーの皆さん、日本単独野営協会と共に実施する予定です。頑張れ SC 相模原。SC 相模原広報担当ガミティ。ガミティレポート。こんにちは、ガミティだよ。今日は背番号16のゴールキーパー、三浦元明選手に話を聞いたよ。三浦選手は3月7日に J リーグデビューを果たして、それから連続で試合に出て活躍してるんだよ。問い、デビュー戦ってどんな気持ちだったの？答え、何も考えないようにしました。緊張したけど楽しかったです。問い、スタメンで試合に出るようになって変わったことは？答え、今まではベンチからいつでも試合に出られるように準備していたので、その辺はいつも通りにしています。いつ順番が来ても対応できるように準備し続けた三浦選手の姿勢を僕も見習いたいな。 試合日程、キックオフ、対戦相手、会場の順に読みます。5月1日土曜日午後3時、FC 琉球、相模原祇園スタジアム。5月5日水曜日祝日、午後3時、松本山雅 FC、サンプロアルウィン。5月9日日曜日、午後1時、FC 町田、ゼルビア、相模原祇園スタジアム。5月15日土曜日、午後2時、レノファ、山口 FC、維新ミライフスタジアム。5月27日木曜日、午後7時、愛媛 FC、相模原祇園スタジアム。5月30日日曜日、午後2時、モンテディオ山形、ND ソフトスタジアム山形。ホームページ、https://www.scsagamihara.com/。
催し、郷土資料館季節展、愛川公園の野鳥2021。県立愛川公園内に数多く生息する野鳥の姿を写真で紹介します。作品は公園内で野鳥を観察、撮影している方からご提供いただいたものです。日時、5月15日土曜日から6月10日木曜日まで、午前9時から午後5時まで、期間中の月曜日は休館。場所、郷土資料館エントランスホール企画展示室。その他、入館は無料ですが、土曜日曜は県立愛川公園の駐車場が有料となります。問い合わせ、郷土資料館電話 046-280-1050。 お知らせ、今月の納税納付期限、固定資産税第1期分前期全納分、軽自動車税種別割前期分、納期限は5月31日月曜日です。休日納税相談窓口、条件民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、5月29日土曜日、30日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。計量器定期検査を受けましょう。計量法に基づき、計量器はかりの検査を行います。日時、5月17日月曜日から31日月曜日まで、小型検査土曜日曜を除く。その他、検査は公益社団法人神奈川県計量協会の職員が個別に巡回して行います。はかりを使用した商取引や証明などを行う事業主、体重計を使用している幼稚園や病院は必ず検査を受けてください。費用、1台につき500円から3000円程度。問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話内線3524。城山ダムの洪水対応演習。城山ダム管理事務所では、今年も梅雨や台風などの出水期を前に、ダム放流による事故を防止するため、城山ダム洪水対応演習を行います。日時、5月11日火曜日、12日水曜日予定。その他、スピーカー放送、 サイレンの水鳴、電光表示、赤色回転灯の点灯、警報車による巡視、警報を行います。なお、演習では実際のダム放流は行えませんが、大雨などの場合は演習を中止し、洪水対応のため実際に放流することがありますのでご注意ください。問い合わせ、白山ダム管理事務所、電話 042-782-2831。 漏水調査にご協力ください。県営水道では9月中旬まで中津、春日台、隅田の一部地域で道路や宅地内、道路から水道メーターまでの漏水調査を実施しています。この調査で調査員が費用を請求したり、見積もりを出したりすることはありません。調査員は腕章をつけ、県企業庁が発行した身分証を携帯していますので、不審に感じた場合は身分証の提示を求めてください。問い合わせ、厚木水道営業所公務課、電話 046-224-1111。お楽しみクイズ。今月号の広報相川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分と町オリジナルデザインのマスクケースをプレゼントします。修験の山として古くから信仰の聖地だった蓮華山。町では健康づくりも兼ねて歴史を感じながらハイキングを楽しんでいただけるよう、蓮華修験ハイキングコースを整備しました。このコースは、峰入り修行の1番行所から2番行所をつなぐルートに作られています。このうち2番行所の場所は次のうちどれでしょうか。1、蓮華神社。2、石神社。3、諏訪神社。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、5月7日金曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、 墨田 251-1、 相川町役場総務課広報シティセールス班。ファクスの場合、 046-286-5021。 電子メールの場合、 email@town.aikawa.kanagawa.kanaga.jp。 正解と当選者は6月1日号でお知らせします。4月1日号の答えと当選者、正解3、パペロアイ。当選者、土屋千鶴子さん、山本明さん、奥村俊文さん。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約。スポーツ施設の利用予約は、スポーツ施設予約システムをご利用ください。予約できるスポーツ施設、田代運動公園、三瀬公園、テニスコートのみ。第1号公園体育館、第2号公園坂本運動場体育館、志田運動場、小沢ソフトボール場。なお、厚木市清川村のスポーツ施設も抽選予約できます。今月の抽選予約、8月利用分。抽選結果、6月2日水曜日。当選者は6月末日までに 本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。5月の休館日、休園日、第1号公園、田代運動公園、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、4日を除く、6日、木曜日、町民活動サポートセンター、毎週水曜日、1日、土曜日、文化会館、毎週火曜日、4日を除く、ラビンプラザ、レディースプラザ、25日火曜日。図書館、毎週火曜日、4日を除く、1日土曜日、6日木曜日。郷土資料館、毎週月曜日、1日土曜日から11日火曜日まで。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、変更となる場合があります。相談、町民相談、問い合わせ、住民課、住民相談班、電話内線3319。法律相談、完全予約制、5月7日金曜日、20日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお、6月は4日金曜日、17日木曜日。司法書士法律相談、5月12日水曜日。行政書士相談、5月13日木曜日。交通事故相談、5月26日水曜日。不動産相談、5月27日木曜日。いずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、5月6日、10日、13日、17日、20日、24日、27日、31日、午前10時から午後3時まで。人権・行政困りごと相談、5月14日金曜日、午前10時から11時30分まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は、当日の受付もできます。相談当日は、住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときは、お気軽にお問い合わせください。教育相談、問い合わせ、教育相談専用電話、町教育委員会教育開発センター、電話 046-206-1061。 子どもも保護者も地域の方も、一人で悩まないで、まずここに相談。来所相談、出張相談、電話相談。毎週月曜から金曜まで、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。なお、来所相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご相談ください。出張相談はラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク就労相談会。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3524。ハローワーク職員による就労相談。5月13日木曜日、午後1時から3時まで。役場1階調整情報コーナー。在宅医療相談、 厚木医師会在宅医療相談室、ル・リアン、電話 046-240-0393。 専門医や訪問介護など在宅医療に関する電話相談、毎週月曜から金曜まで、祝日を除く午前9時から午後5時まで。
袖記事。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載されているイベントなどが中止、延期、内容変更となる場合があります。最新の情報は町ホームページをご覧いただくか、担当の各課へお問い合わせください。J アラート試験放送。5月19日水曜日午前11時から J アラート全国瞬時警報システムの試験放送が行われます。防災行政無線から J アラートの試験である旨の放送が流れます。サイレン音は流れません。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話、内線3783。音声版広報愛川。録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者の方に向けて音声データ化されています。ご希望の方は社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話、内線3792。2021、令和3年5月、メイ、愛川カレンダー。6日、木曜日、消費生活相談。7日、金曜日、法律相談。9日、日曜日、当番医、愛川北部病院。10日、月曜日、消費生活相談。12日、水曜日、司法書士法律相談。13日、木曜日、行政書士相談、消費生活相談、すくすく親子健康相談、ハローワーク就労相談会。14日、金曜日、人権行政困りごと相談。16日、日曜日、当番医、愛川北部病院。17日、月曜日、消費生活相談。18日、火曜日、3歳6ヶ月児健康審査。20日、木曜日、法律相談、消費生活相談、ヘルスアップ相談。23日、日曜日、当番医、愛川北部病院。24日、月曜日、消費生活相談。26日、水曜日、交通事故相談。1歳6ヶ月児健康審査。27日、木曜日、不動産相談、消費生活相談、虫歯予防教室、2歳児歯科検診。29日、土曜日、休日納税相談窓口。30日、日曜日、休日納税相談窓口、当番医、愛川クリニック。31日、月曜日、消費生活相談。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、内容が変更となることがあります。今月の日曜祝日当番医。診療時間、午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで。9日、16日、23日。いずれも愛川北部病院、電話 046-284-2121、墨田 281-1。30日、愛川クリニック。電話 046-284-5225。 中津 2035-1。その他の休日、昼間夜間、平日夜間の救急診療、厚木市休日夜間休館診療所、厚木市メディカルセンター、電話 046-297-5199、厚木市水引き 1-16-45。なお、都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。最後に、4月1日現在の住民基本台帳搭載、人口と世帯数をお知らせします。人口、39,764 人で、前の月より104人減っています。そのうち、男、28,240 人で、前の月より32人減っています。女、18,940 人で、前の月より72人減っています。世帯数は、18,537 世帯で、前の月より7世帯増えています。